はい、こんばんは。イエロックでございます。イエロックは嘘しか言わないポッドキャストですので、すべては嘘でございますので、皆さんご注意をしてください。はい。ということで、現在時刻は2時18分でございます。今ですね、私は非常に馴染みの深い土地に来ておりまして、それ伊豆小田原でございます。そうですね、今日は、PHP カンファレンス小田原だったわけですね。そして今私は、これまた超馴染み深い小田原東の、インターから乗って、小田厚をひた走り、帰るという、そういう感じでございますね。ナビはですね、25km 道なりとおっしゃっております。まあ、なんというか、小田厚っていうのはですね、皆さんご存知かどうかは知りませんけど、まあ、取り締まりのメッカなんですよね。ここは高速道路ではあるんだけど、高速道路ではないんですよね。小田厚と言われている道路に関しましては、まあ、ここに乗ったことがある人間だったら、もう皆が知っている覆面パトカーが一番生息していると言われる道、それが小田厚でございます。小田厚はですね、とても、まあ、僕何度も言うように馴染みのある道でして、もう何というか、何というかね、この道路、高速道路に見えるけど高速道路じゃないんだよね、バイパスなんだよねっていう感覚をちゃんと僕は身につけています。なので、今、午前2時21分なんですけれども、前後に車はね、1台もいねえんでございますよ。1台もいねえんでございますね。だけど、スピードを出さない。知ってるから、怖いから、この道は怖いの。何があってもおかしくないの。覆面もね、この時間いないんですよ、実際問題。この時間帯はね、覆面もいないんですけど、1台しかいないとき、基本的に高速道路とか乗車専用道路って、まあ、他の車がいなかったらぶっ飛ばせるみたいなふうに思うかもしれないんですけど、ゴールド免許保持者の俺から言わせていただければですよ、前後に車がいないときが一番危ない。もうね、間違いないでございますよ。前後に車がいないときがね、本当に一番危ない。うっかりスピードが出てたりとかするんですよ。そんでもってですね、まあ、連中はなんかどっかがともかく湧いてきたりする場合もあるでございますよ。だからね、まあ、これは高速道路に限り、あ、高速というか、まあ、どの小田厚とかに限らないんですけれども、本当、車がね、前後にいないときは、調子に乗ってスピードを出さないというのをね、皆さん、肝に銘じてください。いや、それはもちろんね、スピードをね、違反するっていうのはね、何を差し置いても良くないことではございますよ。ただまあね、なんて言ったらいいんでしょうね。なんて言ったらいいのかな。説明が難しいんですけど、うっかりスピードが出るんですよね。その時に、まあ、やっぱりちゃんと自制心を働かせたりとか、まあ、するのが重要ですよね。まあ、昔よりかは良くなりましたよね、小田厚もね。というかね、小田厚はね、まあ、なんていうか、マジで舗装が最悪だったんですよ、昔。まあ、昔言うて10年か20年ぐらい前の話ですけど、今はね、だいぶ良くなりましたよ。 昔はね、本当ね、なんか普通の道路だねってぐらい、轍があって、そもそもこんなとこでスピード出すのはおっかなくて無理みたいな世界観あるぐらい、まあ、荒れた道だったんですけどね、だいぶ綺麗になっちゃって、まあ、綺麗になったってことは危ねってことですよね。本当綺麗になったな。まあ、あれですよ、なんというか、この小田津っていう道路は単純に信号がなくて、まあ、一応制限速度は、ね、70キロでございますから、まあ、70キロまでは出せるっていう、まあ、そういう自動車専用道路だと思ったらいいんじゃないですかねと。決して高速道路ではございませんね、これは。まあ、もちろん有料道路ではありますが。一部のね、インターチェンジはマジで置かなくてですね、特に二宮のインターチェンジなんてマジ加速区間ないっすからね、あそこで初心者スタックしてるの僕何回か見たことありますからね、なんかこう、交差点の入り口かなぐらいの角度で、ちょっと曲がってね、本当何メーターだろう。20メーターないんじゃないのかな、20メーターないぐらいの間でこう加速させようとしますからね。どんだけお前加速性能必要なんていう感じがしますわ。まあだからというわけじゃないんですけど、今日は僕はまあ小田原に行ってたわけですけど、八王子から小田原に行くときは、湘南バイパス使いましたね。まあ、湘南バイパスはね、本当、今日別に絶対通んなきゃいけないってわけじゃなかったんですけど、まあ、ナビが同じ時間だっていうんで、湘南バイパス通りましたね。湘南バイパスはね、とてもいい道で、まあ、特に今乗ってる車がオープンカーの左ハンドルで、しかも季節は春でございますからして、まあ、ポロを開け、気分よく小田原に着いたという感じですね。いやー、本当にね、湘南バイパスはいいですよね、混んでないときは。混んでるときは、まあ大体嫌なんですけどね。まあ、そういうのをね、全部さておいたとしても、止まればよかったかなーってちょっと思ったりもするんですけど、いや、小田原ね、小田原はね、僕にとってはね、止まる距離じゃないんですよね。1時間かかると言って結局1時間なんですよね。車で1時間って止まる距離なのかなっていう。まあもちろん明日僕が朝一登壇とかだったら止まったと思うんですけど、あるいはまあもっと早く帰ったんですけど、まあそんなこともないわけですからね。まあシューッと帰って、スーッと寝て、まあ多分、朝一のアスミンのオープニングトークには間に合わないんですけれども、まあそこは仕方がないかなとは思っております。まあ、明日はね、もうちょっと乗れる車、ないとは思うんですけど、そのホテルが下取ってるわけでもなくて、飲みまくって帰れないっていう人を、まあ少し都心の方に引っ張り上げるようなことができるような車で行こうかなって思ってます。いやまあね、本当に小田原次の道良くなったな。マジ、ま、昔はボッコボコで、まっすぐ走るのもなんか、それなりのスピード出してたら難しいというか、おっかない道だったんですけどね、綺麗になったもんだわ。 泊まるのと通うのとどっちが値段があるのかみたいなところはまあ若干ありますけどね。まあ、高速道路の代金は多分2000円ぐらいかな、片道で往復4000円か、うん、で4000円で、まあ、あとガソリン代引いて、まああと駐車場代か、さっき止めてた駐車場は天井なくてなかなかいい値段しとったな。なんかね、駅前にねあるコインパが結構止めやすいコインパーだから、まあそこに止めたんですけど、なんか2時間ぐらいいたら2600円ぐらいでしたね。結構いい値段しよるなこいつっていう顔になりました。まあ別に高いという気はないですよ、さらさら。まあいい立地のところでね、しかも止めやすい感じのねところだったんで仕方がないかなと思う次第です。いやー、小田原いいとこ。まあでもね、何の話をしようと思ったかさっぱり忘れちゃいましたけど、小田原はね、ほんとね、なんだろう、小田原のいいところをあげてくださいって今日まあ前夜祭だったんですけど、まあ、前夜祭で、まあ、あなた小田原の人ですかと、まあ、あるいは小田原にゆかりがある人ですかと、まあ、書かれるお題のなんていうか、まあ、IRT で小田原のいい話するのよくわかんねえなと思ったんですけど、まあまあそこら辺はね、こう諸般の事情があるでしょうから、まあ、コメントにしないでおきますが、どこから来ましたか、または小田原に住んでたら小田原は知ってた、小田原の話をしてくださいって言われて、まあ、僕はね小田原、まあ、2、30年前の小田原ぐらいまではまあまあそこそこ、いや2、30、30年、3、40年ぐらい前の小田原はまあまあそこそこ知っているので、うーん、まあいいところに言えますけどね。小田原のいいところ、何があるかな。まあ、僕が5年ぐらい前だったら、某かまぼこ屋を出してたんですけどね。小田原には昔はかまぼこ屋が、まあ、大手が2個か3個かあって、そこの伊達巻きが僕すごい大好きだったんですよ。子供の頃そればっかり食ってたぐらいの勢いだったんですけどね。でも潰れちゃったらしいんですよね。まあ、鈴広っていう有名なかまぼこ屋があるんですけど、まあ僕にとってはまあすごい馴染みは深いが、うん、俺の好きなのはそっちではないかもみたいな感じがするのはちょっとあったりするんですよね。まああそこはね一番でかいし、いろんなところにも卸しているから多分ありなんという感じですが、で、伊達巻きが消えたとして小田原のいいところ、まあぶっちゃけ海産物がどうとかっていうのはそんなに僕小田原においてはないと思ってるんですよね。まあ漁港はありますよ、漁港は。でもじゃあ毎日漁港行くかっていうと別に漁港行かんわけでしょ。スーパーで買うじゃない。まあ、スーパーで買ったらそんなに別に漁港のありがたみってないですからね。まあ、そう考えると、まあまあまあまあまあまあという感じになっちゃうの仕方がないですよね。海が近い、そうですね。でも小田原の海はですね、海水浴とかできる海じゃないんですよね。説明が難しいんですけど、波が荒いかったりとか、砂浜でなくて砂利浜だったりとか、まあ、そんな感じなんですよね。あと結構海流が強いので、そ んなに海が超綺麗っていうところもやっぱないんですよね。うん、昔から結構そのまあ、荒れてるわけじゃないんですけど、まああんまり海に行ってね、こう海岸をね遊ぶみたいなのはね、すごくまあいいかなと思うんですけど、なんか物が流れ着いてたりとか石とか拾うのはね、なかなかまあいい海だとは思いますね。でも駐車場とかもなくてですね、まあ海に行くんだったらもうちょっと穏やかで、海水浴場とかある、まあ、大磯とかまで戻ったりとか、まあ、それこそ湘南の方まで戻ったりとか、戻ったりっていうとあれですけど、東の方に行ったりとかしないと、まあ海水浴らしい海水浴っていうのはできないで、って感じですよね。あとは酒川か、まあ、早川酒川っていうのがまあありまして、まあ、これもそこまで変哲のある川ではないんですよね。いいとこなのかというと、どうなんですかね。新幹線は止まりますけど、のぞみは止まらんからな。いろいろとこうなんか小田原を褒めたい気持ちあるんだが難しいな。まあでもまあ、田舎っていうほど田舎ではないんですよね、小田原。まあ、観光に来るんだったらね、いいですよ。観光に来るんだったら、まあ、1回2回来るのはいいかなと思いますね。そうですね、まあまあ、まず誰が差し置いても小田原といえば城が思い浮かぶでしょうからして、小田原城が挙げられますよねと。小田原城は、まあ、基本的にはまあ別に何というか、いわゆる現存天守とかではなくてコンクリ造りの天守で、別になんかすごいかっこいい城っていうわけではないんですけど、でもまあ結構その縄張りとは言わないのか、まあまあ、あの石垣とかっていうか、まあその城の公園自体は、まあ、結構広くて立派なので、まあお城が好きなら行ってみるのもいいんじゃないかなと。で、子供の頃はあそこは遊園地と動物園があったんですよね。まあ、遊園地って言っても本当小学低学年が楽しめる程度ですよ。僕が本当の子供の頃にはコーヒーカップと観覧車と電動の汽車と電動の汽車と、なんだっけ、ゴーカートみたいなやつがあって、僕はあのゴーカートっていうか、なんて言うんだろうな、あれなんて言うんですかね、まあ、10円入れると走るおもちゃ、があるんですけど、あれが好きでしたね。あれをまあやりに行っていたと言っても過言ではない。僕は動物園の方は、まあ、ちょっと臭かったりするので、まあ、仕方ないんですけど、あんまりそんな好きではなくて、まあ、なんやかんやでその列車とゴーカートを、あれ10円とか20円とかそういう世界だったと思うんですけどね。それにまあ乗るみたいな感じでしたね。いやー、思い出深いですね、僕にとっては。で、まあなんか僕がいた頃、なんかそんななんか歴史博物館とかそんなになんか気合い入れてなかった気がするんですけど、今はなんか歴史博物館気合い入れてるらしいですね。 で、なんか、しかも、結構、忍者を取り上げてるっていう話を聞きましたね。これ、前も話したかもしれないんですけど、小田原、絶対忍者押してなかったけどな、俺が記憶する限り。未だに納得がいかん。まあでもね、小田原城自体はその石垣の中といったらいいんだろうか、なんていうの、ああいうの、その車とは言わないんだよ、なんていうんだったかな、その城のね、縄張り自体がまあまあ結構そこそこ立派なので、結構なんだろう、お花の展覧会とかそういうのをや、そういう催事、催し事をやってることがありますね。なのでそういうのを狙っていくといいんじゃないですかね。僕もなんか何度かそういうのには見に行った記憶がありますね。まあでも新幹線の駅からもう本当に直結の城ってそんなにないと思うんですよね。そこら辺はまあ小田原いいところかもしれないですね。まあでもなんか小田原もな、こうラーメンとかそういうなんかあればいいんですけどね。なんていうかいい感じのグルメみたいなのは。でも僕が知る限り小田原にそういうもんなかったと思うんですよね。僕もだから今日ちょっと腹が減って、まあ、ご飯食べようって思った時に別になんかそれっぽい店に行くっていうこともなく、普通にちょっと駅前の方に歩いてって餃子の王将食べましたからね。それが正解だと知っているから、いや小田原を押す、そうね、あと何を押せばいいんだろうな。小田原って意外と玄関なんですよね。結局そのそこから箱根とか、熱海とかもうワンランク上の観光地に行けるんですよ。まあそこがなんか、そこはなんかいい気はしますね。小田原大湯山鉄道って言って、まあ、ちょっと山の方に行く線路とかあったりとかして、確か箱根とか強羅とかの方に行けたと思うんですけど、まあ、そういうのの出入り口っていう感じなんですよね。でまあ渋滞とかのことあんまり考えなかったら、そこから真鶴の方行ったりとか、まあ伊豆の方に行ったりとか、そういうのができてまあ良い。やっぱ小田原はね、若干八王子に似てるんですよね。小田原から先はもう山なんすよ。なんていうか最後のチェックポイントみたいな感じなんすよね。小田原からはもうほとんどそのもう自転車で行くやつがいるかどうかさておき、もう箱根の入り口まですぐっていうとこなんすよ。だから関東平野が終わるところなんですよね、小田原ってね。まあ、ちょっと若干山が実はもう一個あって、まあ、関東平野は一回実は途切れてるんですけど、そういう土地ですよ。まあだもんで住んだら、まあそういう方向には行きやすいのかなと思うんですけど、ま まあでも行くかというといかんよな。俺別に住んでたというか、まあ、よく小田原にいたんだけど、別にそこからいちいち行くってこともそんなにはなかったしな。交通の便がいいかと言われると、まあ小田厚に乗ってってこともないですしね。結構行けば遠目に当たるんで、まあ結構行けばいいんですけど、まあ、結構行かんといかんしな。むずいね。でもまあのんびりしてるのは事実ですね。関東ではあるんですけど、まあ、比較的のんびりしてるところですよ。まあちょっと行けばね、大体のものあるしね。大体のものあるっていうのは、こうなんだろう、海があり山があり川がありっていう話ですけどね。いいすごいショッピングモールがあるとか、そういうのは、まあ、ショッピングモールでいうと、隣の駅の鴨宮っていう駅に昔造幣局があったんですけど、まあお金をする造幣局ですね。あれの跡地とかは全部そのなんかショッピングモールとかになっちゃって、まあそこら辺で買い物は全部済むようになったらしいですね、話に聞けば。うん、僕の中では造幣局のままで記憶が止まってるんで、正直わかんないですけどね。いやーダメだ、なんか何を話しても小田原でこういいところっていうのをこうパッと出せん。いや今の小田原のいいところはあるのかもしれん。でも俺の中の小田原は30年前で止まっとる。俺の中の小田原はマクドナルドが変なとこにあって、小田原と鴨宮の間あたりが、まあ僕はまあ分かるとこなんですけど、そう、酒場川があってよくわかんない道が、細い道がたくさんあって、なんか田んぼなのか畑なのかちょっと若干わからん、多分田んぼだと思うのものがあり、でそこに僕がよく遊びに行ったゲームセンター兼バッティングセンターみたいなところがあり、結局一度も行かなかったレッドロブスターがあり、いや行ったか、まあ覚えてないわ。でデニーズがあり、デニーズはあるけれどもサイゼリアとかはなく、いやーなんかもう言えば言うほどいいとこねえな。まあでもね、好きなんですよ小田原。僕はね、小田原はね、いいとこですよ。まあ、何の話をしてたのやらという感じになっちゃいましたけど、まあ、やっぱり昔縁があった場所っていうものに関してはね、情が湧くというか、住めば都ではないですけれども、まあ、長く関わった土地っていうものはね、非常に重要なんじゃないですかね。まあ生まれた時に最初に見たものを親と思うみたいなのあるじゃないですか。まあああいう感じですよね。俺が子供の頃の小田原は都会だったような気がするな。でもデパートとか大体全部潰れちゃった気がするんだよな。昔はここら辺デパートあったのになって思いながら結構歩いたりしましたもんね。じいちゃんばあちゃんと手つないで歩いた道とか覚えてるもんな。俺が子供の頃、行った、あれは CD 屋だったか、レコード屋だったか、カセット屋だったか、ちょっと覚えてないけど、もあったしな。あとはなんか地下街もあったし、 駅前に釜飯屋もあったはずなんだけど、今はそんなの影も形もない気がするな。なんか目利きの銀次が入ってるみたいなところなんて昔はなかった気がするし、わかんねえな、わかんねえ、わかんなくなっちゃった。いや、何の話をしてるんだかわかんなくなっちゃった。まあとりあえず今ね、2時50分の高速道路を眠くならないためだけに話している。しかし高速道路つながってよかったな。昔はね、小田厚ってね、一回下道に降りないといけなかったんだよね、厚木で。今は降りないで圏央道に降りないで東名圏央道につながったもんね。昔は一度降りてから東名とかにつながなきゃいけなくて結構大変だったんだよね。なんか原付に乗って八王子から小田原に行った時とか、まあ、当然高速乗れないから、なんだっけ129だったかな、わかんないけど、縦に伸びるやつをスーッと乗ってね、結構アップダウン激しくてね、まあ1時間半ぐらい、もうちょっとかかったのかな、2時間ぐらいか、結構かけて行ったな。俺が昔通ってた駄菓子屋も、もう今はないと思うんだよな。名前も忘れちまったな。なくなったって聞いたな。俺が子供の頃、車にひかれて担ぎ込まれた病院ってどこだったかな。もう完全に全てが遠い過去の思い出だな。俺にとってはそういう意味では大好きな街なんだけど、誰かに小田原いい街だよって言うっていうのは今の人にやっぱり任せた方がいいんだなって気づいたわ。小田原の砂浜は、砂浜じゃなくて砂利浜だけど、砂利浜はそうだな、なんか四つ鳩って漫画で石を拾いに行く回っていうのがあったと思うんだけど、あれは小田原のことだと思うんだよね。少なくとも大磯から小田原の間のあたりだと思うんだよね。多分小田原の西湘バイパスの下のあたりをぐるってくぐったあたりにあるところだと思うんだよね。俺はそうだって思ってる。泳ぐ海ではなくて石を拾う海なんだよね。伝わんないよな。これは完全に個人の思い出だもん、これ。あと大雄山鉄道を乗ってなんか山の方に意味もなく行くみたいな、あれは小学か中学か忘れたけどやったもんな。ウォークマンかなんかを、ウォークマンじゃないんだけどさ、ウォークマン的なサムシング、相場かなんかのウォークマン的なサムシングか、あるいはポータブル CD かなんか、ちょっと忘れちゃったけど、それを持って小田原のデパートで曲を買ってなんか山の方に意味もなく行った記憶があるわ。あれなんで行ったんだろう。 全然覚えてねえわ。そんなこんな言ってたら35分だよ。内容のない話で35分だな。まあマジで今回の回は、まあ EA ロックは嘘しか言わないポッドキャストが嘘にだとしても、内容のないマジで自分の懐かし話をしたんで終わったような気がしないでもない。まあ餌ね、そういうこともあるかな。はい、ということで全く何のオチもないんですけれども、イエロックは嘘しか言わないポッドキャストので、まあ小田原は僕は何も縁もないし、鴨宮なんて駅も知らないし、小田原の西湘バイパスの方の出口の近くにある味わい回転寿司禅っていう不思議な回転寿司屋のことも知らんし、小田原なのに湘南って書いてあるパンの自販機も知らんし、何も知りません。だけどあなたが小田原に一度も行ったことがないんだったら、ちょっと行ってみるのもいいんじゃないかな。何があるわけじゃないよ。でも、いいんじゃないかな。はい、ということで、今回は以上とさせていただきたいと思います。ということで、またねー。